矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽く、ほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日ですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどをいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。で、メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メール、あとです。fm761@fmwing.com、ファックスの方は24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近のね、話題なんですが、いよいよもう畑がですね、気温が下がってきて土壌凍結も入ってるということなんですが、まあ、最後に植えたね、ニンニクの芽がですね、随分いい調子で発芽してくれてるなということで、まあ、確認ができて、まあ、大春また楽しみだなということで、春はもう今からね、待ち遠しいというそんな気持ちでございます。あと、まあ、今季ですね、ニンジンの栽培を自然栽培で、4回ぐらい、いろいろこうやってきたんですが、まあ、ちょっとだいたいこう傾向が見えてきまして、ある程度の大きさのものは収穫できるなということが分かってまいりました。まあ、これからはですね、ちょっとぶどう狩りを上げていくのにどうするかということで、まだまあネタは尽きてないので、やれる方法がね、いくつかあるので、まあ、ちょっとやってみたいなということで、まあ、それも来年のこう楽しみの一つかなということで残しております。で、まあ、最後の作業のね、豆刈りですけども、ようやく、雪の中、終わらすことができました。あとは、まあ、脱穀すれば終わりということで、まあ、今季はね、これで、まあ、外の畑仕事が一段落して、やれやれという感じでございます。今日もですね、素敵なおはがきをいただきました。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。今日はなんかすごいスタンプをですね、貼っていただきました。で、まあ、リスとね、多分鳥はオナガじゃないかな。スタンプの部分とね、その周りの、図柄の部分、丁寧にこう切って貼っていただいております。あと、復刻版のね、1967年の、店主の復刻版のスタンプも貼っていただいてます。もうありがとうございます。非常にこう、美しいね、心安なるこう、カラーリングで書いていただいてます。読ませていただきます。自然栽培、農業体系、この春完成。6回の繁殖もすべて成功。観光農法に引けを取らない生産量、ものによってはありえないほど巨大化。白菜、普通 50g 弱、これが 1.7 キロとは素晴らしい。安心、安全でローコスト、生産性もあり、国が幸せになる。未来の子供たちに希望の光、点々にもかかわらず、なぜか、行政は普及推進の手伝いをしてくれない。普及すると研究者は困る。クエスチョン。農水省もできません、無理です。と切り捨てる。この矛盾は、どういうことでしょう。すべてはお金の流れか。不純な経済の仕組み。世の中を作っている。その犠牲になるのは真っ黒ごめんです。報道の裏にある真実、これからも伝えてください。書いていただきました。ありがとうございます。まあ、有機栽培はね、2006年の12月に、 我が国でですね、有機栽培、有機農業推進法という法律が、可決しております。我が国は有機農業推進しますという法律なんですよね。にもかかわらず、農水省さんに、予算がほぼゼロ。担当官も、専任がいないということで、まあ、やる気はほとんどないということをちらっとこう言われてましたね。まあ、そういうのを聞くとね、ちょっとこう、悔しいなという感じがします。まあ、あの、諸外国ではですね、韓国でも多分 9% はあったのかな。ドイツが一番先進国で 14% ぐらい普及。じゃあ我が国はっていうと 0.1% が 0.2% になったとかそういう程度ですからね。まあ、頑張っていただきたいな。まあ、頑張るのは私らでしょうけどね。まあ、その、舵を取る、国を動かす側のね、権力者の人たち、もうちょっとこう、考えてよというふうに、こう、アピールしていかないかんな、というふうに思います。それではですね、今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。1曲目、ビートルズでグッドモーニング、グッドモーニング聴いていただきました。まあ、何回もね、かけてる曲で、馴染みの曲かなというふうに思いますが。話は変わりましてですね、以前番組でも少しこう触れたんですが、うちの野菜がですね、保育所さんで使ってもらえることになりました。まあ、その保育所さんは、チップスというね、保育所さんなんですけども、24時間、病気の子供さんでも扱ってもらえるというようなことでスタートされてます。で、多分11、2年前かな。うちの野菜を使っていただけるということで、まあ、言ってはいたんですが、やはり自然栽培、葉っぱが傷んでたりとかね、土付きであったり、虫がいないかどうかとかですね、やっぱり現場が大変だと いうことで、一旦、終わっておりました。それがですね、セントラルキッチンを作られて、職員さんが増えたので、大丈夫じゃないかっていうことで、連絡をいただきました。この連絡をいただいたきっかけがですね、牛尾田クリニックさんっていうところに、野菜を、置いていただくということで、やってたんですけども、このチップスさんの主治医さんが、牛尾田クリニックさん、ドクターさんでね、で、それでこう、わかった。あ、またやる方になってるねっていうことで、連絡をいただきました。で、リベンジすることになってですね、サンプルをお届けしまして、2週間ぐらい空いてからかな。で、オーダーをね、たくさんいただいたんですよね。で、納品させていただいたんですが、その時に、いやー、ちょっと厳しいなという空気感をですね、感じたもんですから、ちょっと私も気にしてですね、オーナーさんにこんな話をしたんですけどね。いや、私の方から説明するので大丈夫ですということで、返事をいただきまして、じゃあ頑張るかということで、私もできる限りね、調整して綺麗な状態でこう届けれるように頑張ってみました。普段はあんまりやらないですけどね、取れたままこう、お渡しするんですけど、こちらのね、職員さんのことを考えると、結構大変だなというのも分かってましたから、時間に追われるね、作業で、完璧にやらないかんということでね、そこに持ってきて手間のかかる材料が入ってくると、気分的にどうかなというのをちょっとこう気にしてたもんですから、ちょっと頑張ってしまいましたという感じなんですが、施設もですね、どんどんこう外気温が下がっていって、土壌凍結も入ってですね、野菜がほとんど収穫不可能ということになりまして、一応、これで終わらせていただきますということで、オーナーさんに、お話をしたんですが、ちょっとね、聞くのを忘れてまして、子供たちの野菜の食べ方、食べ具合、食いつき方、この辺どうかなというのをちょっと聞くのを忘れてまして、後日、メールでね、ちょっと聞いてみたんですよね。いや、そしたら確かに子供さんたちのその野菜の食べ方、これが変わったように思いますということでこう言われてて、来期、またよろしくお願いしますということで、継続の連絡も、いただきましたということでね、非常にこう嬉しい限りでございました。調理場の方たちには、うちの事情とかね、中身の話はしてたんですが、スタッフさんにはしてませんということをこう言われてましたんで、使っていただけたね、感謝とお礼の気持ち、それからね、どういう、思いでこの自然栽培の野菜を作ってるかということをちょっとこう、お便りにしてですね、お渡ししますということをお伝えしました。ありがとうというふうにこう言われましたけどね。こんなことでね、子供さんたちに、こう、自然栽培の野菜がね、食べてもらえるということで、このきっかけをね、与えてもらえて、非常にこう、嬉しいなというふうに思います。こういうところからね、何か少しずつでも、こう、子供たちのね、こう、気持ちとか、体の様子とかね、健康の度合いとか、いい方に向いていけばな、っていうふうに願うばかりでございます。ということで、それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 はい、リック・クラプトン聞いていただきました。まあ、あの、野菜の話なんですが、まあ、私は自然栽培に移行して、まあ、たった15年なんですけども、まあ、ここ10年来お付き合い、野菜をね、こう、買っていただいてる、お客さんがおられるんですが、先日ですね、ちょっとこう、いろいろ詰め合わせてお送りしたんですね。で、それを届いた後、すぐ、まあ、メッセージ、メールいただいたんですよね。で、ここまでそういうふうに見るかというような内容で、ちょっとこう嬉しかったので、まあ、こんなふうに思われる方がいるんだな、ということで、まあ、ちょっとこうね、紹介してみたいな、ということで、持ってきました。そのお便り原文からですけどね、お野菜、また一段と美味しくパワフルになったように思います。波動計で測ったら波動が高すぎて針は振り切れるんじゃないかと思うほど、野菜の中の水分が水を超えた何か違うものになっていそう。すごすぎます。ほんの数分ですが、玄関前にお野菜の段ボールを置いていたんです。そしたら、トンボや名前のわからない虫、かっこ、液中です。が、段ボールの近くに寄ってきていて、驚きました。虫にはよくわかるんですね。っていうお便りをいただいたんですよね。で、まあ、自分としてはですね、まあ、野菜の仕上がりはすごく良くなったな、というふうには、まあ、思えてわかるんですけど、その、野菜から得られるエネルギーとか波動とか何かこう、気のようなもの。まあ、これはですね、作ってる私自身あんまりこう、変化が分かってないんですよね。で、それが、まあ、この方分かられたということで、ああ、そういうふうに感じられる方がおられるんだな、ということで、まあ、先ほどのね、保育さんで子供たちがどうかっていう反応もそうでしょうけど、まあ何かこういう部分もやっぱりあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、まあ、もちろん辞めることは全く考えておりませんし、これからどんどんこう、普及をさせていきたいなということで、あの手この手でいろいろこう、PR しながら普及推進に努めておりますけど、まあもうちょっとね、まあこれを実践される方が増えてくれば、まあ、世間の目に触れる、触れる機会も多くなって、お、やっぱりいいよね。しかも美味しいし、安いし、ということで、まあ、みんながね、幸せになるんじゃないかな、ということを目論んでおります。まあ、自然栽培のね、野菜から得られるエネルギーっていうのは、やっぱり非常にこう高いんじゃないかな、ということで、まあ、今回はこのコメントだけじゃないですけどね、いろんな方から、たくさんのコメントをいただいたりしております。まあ嬉しい限りでね、まあ農法もまあ完成したということで、誰でもね、実践できるということも分かってまいりましたんで、まあこれからどんどんこう広めていきたいなというふうに思います。それでは、曲の方行きたいと思います。こちら。
Todas las dulzuras que aún るんだ。Aquellos ojos verdes, sereno como un lago, en tuya quietas aguas, un día me vieron, no saben la tristeza.
はい、ブエナダービスタから聞いていただきました。まあ、ちょっと前なんですけども、憲法のですね、勉強をさせていただきました。このフレーズ、憲法の勉強って聞いただけで、大体、まあ、普通の方っていうか、まあ、私も含めてそうなんですけど、いや、なんか、めんどくさそう、難しそう。いやー、ちょっとね、みたいな。感じがすると思うんですよね。で、多分、まあ学生時代含めて、まあそういうふうなことで、まあ空気感がこうね、ずっとこうあったのかなというふうにまあ思うんですけど、まあ結果的にはですね、この勉強会出席させてもらって、いや、すっごい良かったなと思って、久々のヒットやな、というぐらいのことでございました。まあ最初にもまあ押し付けてますけどね。まあ、その講師の方がですね、広島におられる弁護士さんで、半藤大樹さんと言われる方なんですけども、まあ、弁護士さんでありながら、この憲法に触れる機会はほとんどなかったということです。まあ、民事とかね、まあ、そういうことでも憲法ってあんまり出てこないとかいうふうにこう言われてましたけど、まあ、その、憲法を知るにつれてですね、不都合なことがいっぱいこう、伝わってきたというふうにこう言われてました。で、これはやっぱりみんなに憲法のことを知ってもらわないかんよね、ということで、まあ、全国ね、その講演をやって案内をされるんですけど、現在年間で150日超え、まあ、これだけのツアーをされる。で、帯広に来られたときは、25日間のツアー、一回も広島帰らないって、で、25日間連続でこうツアーを組んで公演をやられる。25日のうち21日とかそんな風にこう言われてましたけど、いや、すごいな。で、またこう喋り方もですね、年間150日もこうね、10年近くこうやられてますから、ものすごい早口なんですけど、中身がですね、また濃いわけですよ。で、このポイントは何かっていうと、わかりやすいんですね。で、憲法って聞いただけで、とかいうふうに思うんですけど、非常にこうわかりやすく、話されたっていうことが、まあ、私には驚きでした。で、本当の驚きはその中身なんですけどね。で、この半藤さん、半藤先生ですね。どういうふうにこう言われるかっていうと、人形を使ってですね、非常にこう分かりやすく言われるんですよね。で、一番最初に、その講習会、に来られた方に質問をされるんです。二択ですね。憲法。これは一体誰が守るべきものでしょう。こ 国民あるいはそれ以外っていうことなんですね。国民およびそれ以外。で、私はもういきなり国民っていうふうにこう手を挙げるんですけど、その勉強会進んでいくうちにこれは間違いだったということにこう気がついてくるんですね。で、どういうことかって言いますと、まあ私たちはその天から与えられた主権、生きるための権利、幸せであるための権利をもらってるわけですね。で、我が国で幸せに暮らすためには、やっぱり誰かに仕切ってもらわないかんっていうことで、力のある百獣の王、ここでライオンが出てくるんですね。で、ライオンが国を仕切ってくれる権力者ということで、例えで話されるんですね。ただ、ライオンっていうのは、やっぱり百獣の王ではありますけど、暴れたらかなわんよね。私ら、神殺されるんちゃうっていうふうに思うので、やっぱ檻の中に入っといてもらわなあかんよね、っていうことなんですよね。で、この檻が実は憲法です、ということなんですね。まあ、非常にわかりやすいですね。で、権力者が暴れないように、檻の中にいてもらうこの檻が憲法です。で、じゃあこの檻作るの誰って言ったら国民なんですね。私たちがこの檻を作るわけですね。で、この檻が、いや、ちょっとここ弱いんちゃうって言ったら直さないかんし、こう緩んできたらそれも直すし。いや、もう全体的にちょっと弱いよね。じゃあもう、その鉄の鉄材もっとぶっ飛んだのにするか。骨組みをもっと頑丈なやつにするか。それも国民なんですね。で、檻の中を常によく見えるようにしとかないといけないし、なんか中でこうカーテン引かれてですね、中で何やってるかわからんっていうふうになると、それはダメなので、そんなことしてはダメですよ。ということで私たちが常にこう見ておかなければいけない。いうことなんですね。で、まあ人形を使ってですね、うさぎとかね、いろんなもの出てくるんですね。で、常に権力者はライオンなんですよ。で、ライオンは常に檻の中に入ってる。檻がこう、ちょっとね、傷んできたらすぐ直さなあかんし、なんかこう、ライオンが檻から出ようとしてたら、それはまたね、私たちがこう戻ってもらえるように、押し返されるとか。まあそういうことなんですけど、これが実は憲法だった。っていうことなんですね。で、一番、この、驚きだったのがですね、小学校の教科書。これをですね、引用されて、いくつかの会社、この教科書を、紹介されたんですけど、その中に、憲法がこうであるということが一言も書かれてないんですね。要は、国を、仕切ってくれる権力者。要は議員さんですよね。その方たちが暴れないように、憲法、最高法規ですから、それで彼らをちゃんとコントロールしなければいけない。いうことは全く書かれてないですね。知らされてない、教えられてない。で、なんかこう知らん間にその檻を柔らかくしたりとかですね。檻にカーテンかけたりとか。鍵がこう開くようにしたりとか、まあ、そんな風にしてるんではないかなというふうにこう思うわけですね。で、教科書がそんな風にこう書かれてるっていうことは、これ国民に知られたら困るんかなというふうにこう勘ぐってしまうわけですね。で、教科書作る側は権力者ですから、いや、多分そうじゃないかなというふうにこう思ってしまうわけですね。非常にこうよろしくないですね。まあそんなことで、まあ、いろんなね、ことが言われております。実例としてはですね、我が国には自衛隊というものが存在してます。で、実は憲法には、陸海空の、戦力を保持しないというのがあるんですね。もうその段階で自衛隊は権力、憲法違反になるわけですよ。で、それは戦後ずっとこう言われてきたことなんですが、その、まあ、戦力を持ってたとしてですね、それを使うことは許されないと。公正は許されないということなんですけども、先に、自衛隊は個別的自衛権っていうんですが、例えば、アメリカが戦争をどっかとした、 手伝いに来いや。で、自衛隊がそれを手伝いに行ってですね、縁もゆかりもないところの戦争に加担するということができるようになったんですね。で、それを集団的自衛権っていうんですけど、これは実は、全くの憲法違反になるんですね。で、この憲法違反かどうかを、ちゃんとジャッジする、決めるところが法務局なんですけど、局長さん、ダメよって言ったんですが、内閣はですね、このダメと言った局長さんの首すげ替えたんですね。いいっていう人に置き換えた。それでこの法案を通したということがございます。まあ、この辺の話はですね、ほとんど報道されなくて、都合の悪いことは報道されない。これはライオンの檻にカーテンがかかっているということですね。これはもう全く許されないことですね。で、まあ、私はまあ今回ね、こうやって勉強させてもらって、憲法と、あ、そういうもんか。権力者、ライオンの、檻を私たちがしっかり、こう、据え付けるということが憲法やな、ということはよく分かったわけですね。じゃあ、この憲法を破った、違反した、という人は、いや、もう処罰してほしいよね、というぐらいにちょっと思いましたね。まあ、憲法違反したらですね、もう島流しにして極刑にするぐらい、まあ、ちょっとやってもらわんと手ぬるいよね、というふうにこう思ってしまいましたね。まあ、国民がね、やっぱりこういう意識を持たないと、国、政治、世の中、どんどんどんどんこうおかしな方に行ってしまうんじゃないかな。もうすでにもう、片足、もう半分ぐらい入ってるような気がしますけどね。まあ、憲法って、どんなにそれだけで拒絶反応を、まあ、起こすそうな、とかですけど、まあ、中身は非常に分かりやすい簡単なことなので、まあ、皆さんもですね、この半藤大樹さん、本出されてます、檻とライオン、絵本もあるんですね、すっごい分かりやすいですね。まあ、これをね、ちょっとこう、目にされたらいいんじゃないかなというふうに思います。それでは、曲いきたいと思います。こちら。 はい、ケニー G で3 of a kind を聴いていただきました。まあ、季節がね、どんどんどんどんこう冬に向かっていって、まあ、明日あたりは、真冬日になるということでね、プラコンドがないという予報も出ておりました。まあ、こうなってきますとですね、土壌凍結がどんどんどんどんこう強くなってきて、まあ、先日はね、ちょっとこう溶けたので、まあ、その隙にやれるだけこうやってしまいましたけどね。まあもうちょっとこう手が出せないぐらい、土が縛れてきたかなというふうに、感じております。まあそうなってくるとですね、もう諦めもついてですね、まあ今度は加工の仕事をぼちぼちやりますかということで、始めております。まあ今日、昨日かな、昨日から味噌作りのね、講習会があって、工場コースが、まあ、始まってますけどね。まぁ、あ、ちょっと寒くってですね、工事の、起動する温度がね、ちょっと確保できなくて、低めでこう言っておりますけどね。今夜あたり、災害にこう、発熱というか、発酵、異分、違うかな、というふうに思っております。まぁ、あ、それは置いといて、まぁ、あ、加工の時期にですね、まぁ、あ、ある程度こう手間かかるんですけど、面白い加工があるんですね。それ、カボチャと、ジャガイモなんですね。で、近年、カボチャはですね、若い人たちの間で調理しにくい。あまりしたくない。で、ジャガイモもそうらしいんですけどね。まあ、カボチャは理由を聞いて、なんとなくこう、わかるんですけど、包丁で切るのは怖い。硬いし、歯がこう、サクッと入ってですね、それがちょっとこう、怖いな。まあ、その、ご家庭によってはですね、奥さんにカボチャを、切らせないと。旦那さんが切るという家もあると聞いたことがございます。まあ、芋はですね、洗って、ふかして、潰してとか、まあ、手間かなということで、まあ、敬遠されるというふうにこう言われております。で、めんどくさい仕事を、まあ、うちでやるわ、ということで、まあ、カボチャをですね、ふかして、潰して、じゃがいもも洗って、ふかして、潰して、まあ、その、かぼちゃとか芋をですね、マヨネーズ仕立てでサラダをするということを、ここ何年かやっております。もう10年以上やってるのかな。まあこれがですね、まあそこそこ手間なんですけども、非常にこう喜ばれているということで継続をしております。で、まあマヨネーズも自家製のマヨネーズを作るんですね。で、市販のマヨネーズは、油がですね、キャノーラ油とか、まあそういう類のものをこう使っておられるので、まあグリーンピースのね、買ってはいけないものリストにもこう出てたりするんですが、まあそこはですね、本来オリーブ油で作るということになっておりましたんで、オリーブ油のまともなやつで、マヨネーズを作ります。まあ自家製ですけどね、卵と酢と油。調味料、まあ、これでマヨネーズをこう作るんですが、まあ、それを使って、ふかして潰したかぼちゃ、あるいは、じゃがいもと合わせてですね、かぼちゃサラダ、じゃがいもサラダ、ポテトサラダ、まあ、これを作るんですね。で、作ったものを、瓶に詰めて、で、蓋をして、加熱殺菌をして、常温で1年持つように作っております。まあ、これがですね、結構こう、できないですね。で、なんでかっていうと、マヨネーズ入れて、加熱殺菌するとですね、マヨネーズがスープ油に分離してしまうと、いうことで、なかなかこうできないんですね。で、スープ油、まあ、水分と油、まあ、これをですね、グリーン状にするっていうのは、まあ、乳化というふうに作るんですけど、これが加熱によってですね、またスープ油に戻ってしまうと。ということなんですね。で、通常これを引き止めているのが卵の黄身。まあこれがマヨネーズのこう壺なんですけど、まあこれにですね、大豆の微粉末を加えると非常に強い、マヨネーズができるんですね。加熱してもこう分離しないというね。で、まあこれを使って、まあうちはサラダを、作っております。で、ここ、最近ですね、キューピーハイネスの営業の方がちょいちょいこっち来られるんですね。昔一緒にこう仕事をしてた方なんですけども、で、このポテトサラダを見て、よく作りたいな、 売ってみたいなとかって言うから、おい、ええよっていうことで、まあ、教えてあげたんですけど、それをですね、まあ、会社にもレシピをね、持って帰って、中央研究所に、これちょっとやってみてって言ったら、結果としてね、できないっていうふうにこう言われたそうです。まあ私はこの結果知ってたんですけど、できないという結果をね、彼らはやらないので、結果的にはできないということになるんですけど、まあ業界の申し合わせでですね、卵の黄身以外を使って作ったものはマヨネーズと言わない。そういう商社はしないということをこう決めているらしいですね。まあそれは何十年経ってもこう変わってないみたいなので、まあできないだろうなというふうにこう思ってたんですけど、まあうちはですね、まあ別にそのマヨネーズ業界にいるわけでもないですし、自家製のマヨネーズを作って、かぼちゃサラダとかね、ポテトサラダ作るだけのことなんで、まあ関係ないわけですよ。で、まあ気楽な商売で、まあね、やってお客さんにこう喜んでもらってということなんですけど、まあ、生産者がですね、こう加工をやるということを、ここ近年、6次産業というふうにこう言われるんですね。で、非常にこう大掛かりなプロジェクトでこうやられることがあるんですけど、まあ、なかなかこううまくいかないということでね、失敗される方の方が多いということもこう聞いております。まあ、軽いノリでですね、台所でこう作ったものをこう加工して、まあ、販売できるようにこう作り上げるということでね、結構まあ楽しい側面もありますんで、まあ、気軽に楽しくやっていいものができれば、それでいいな、というふうにこう、やればいいのにな、なんか大きなプロジェクトでやるとね、重たくてしんどくなっちゃうんですけどね。まあ、リスクも大きいので。まあ、そんな軽いノリでね、こう、やればいいかな、というふうに思っております。メッセージいただきました。ありがとうございます。なっちゃんママですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。こんばんは、なっちゃんママです。寒くなりましたね。矢草さんに以前教えていただいた金魚売り場に売っている TSB を買って、実家の粉積みと両方巻いて、秋にニンニク、ゆり根を雪降る前に植えました。来春が楽しみです。野菜畑全体に巻いたので、結果が楽しみです。ありがとうございます。では、今日も放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。金魚売り場ね。本幕さんの金魚の資材かな。水槽の水をきれいにするね。PSB っていうのをお伝えしたんですけど、早速やられたということでね。まあ楽しみだと思います。うまくいくと思います。なると思えばなるですからね。まあ嬉しいなというふうに思います。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。 レッド・ゼッペリンでコミュニケーション・ブレイクダウン聴いていただきました。多分70年代の曲でしょうね。まあ話は神社の話になるんですが、まあ全国的にですね、11月の23日といえば、新嘗祭ということなんですね。ただ今回はですね、令和ということで、天皇陛下が新しく即位をされたので、大嘗祭というものが取り行われました。で、大嘗祭が行われると、新嘗祭という呼び方しなくなるんですね。新国感謝祭というふうにこう呼ばれるようになるんですけど、まあ、うちの地域でもですね、愛国神社で新国感謝祭が取り行われました。まあ私も、ご奉仕する、執行側に入れていただいてですね、前の日から、まあ、準備とかね、買い出しとか、まあやらせていただきました。まあお供え物のね、祭壇と、それから神事の進行を任されてるんですけど、このお供え物、お頭付きの鯛、これをですね、釣り糸でこう、釣ってこう、沿ったようにしたいですね。それから、お餅、昆布、お酒、塩、水、野菜、果物、穀物、それから、お菓子。まあ、このあたりをですね、祭壇にこう、並べて飾り付けをやるんですね。まあ、これはですね、リストを見ながらこう、やるんですけど、まあ、うまくできたなということで、もし間違っててもですね、宮司さん直してくださるんですね。これはこっち、これはこっち。ということで、まあ、宮司さんによってはね、場所が違う場合があるんで、まあ、なんとも言えないんですけど、魚の向きもですね、海、原、川瀬。海の魚は腹をこっちに向ける。川の魚は背中をこっちに向ける。神様の方に向かってですけどね。まあ、言われる方がおられるんですけど、必ずしもこう、当てはまらなかったりとかね。まあ、そんなことがあって、面白いな、というふうにこう、思います。で、まあ、愛国神社の場合、1日早めて22日に、この新国祭、新国感謝祭を、やるんですね。で、まあ、滞りなく、終わりまして、神事は終わって、その後、皆さんで、お神酒をいただいて、おつまみをつまんで、お餅をかじりながら、今年はどうやったこうやったっていう話をこうやって盛り上がっていくんですね。で、まあいよいよそれもこう終焉に近づいてですね、もうもちもちこう解散かなという時にふっと見たらですね、神社って鳥居をくぐって手洗い場所があるんですね。でそこに水が溜めてあって、ひしゃくでうがいをして手を、すすいて、みそぎをするということなんですが、その水入れるの忘れてたんですね。カラカラで乾いたままで、神事が終わって、その後のお道いただく直らいも終わって、ふっと見たらですね、水入れてなかったんですね。まあ幸いですね、誰もこう気がついてなかったので、後でちょっとこう修正してですね、まあ、何事もなかったかのようにさせていただきました。まあそんなことでですね、こう神事っていうのは、そこに住んでる住民にとってはですね、やっぱかけがえのないものかなというふうにこう思うわけですね。で、それがだんだんこうややこしい話になってくると、神道、イスト、まあそんな話になってくるとですね、こう宗教やとかそうでないとか、私は違う宗教です、クリスチャンですとかいうことで、なかなかこうね、来られない方もこうおられるんですけど、まあ、先ほどね、憲法の話をしましたけども、天皇陛下が即位された。このことをですね、初代天皇が即位されるまでの日本神話に絡めて、簡単に書いた冊子、まあ、これをですね、紅白のお餅と一緒に子供たちに配ろうかということで、まあ、教育委員会さんに、打診をしたことがございました。で、その時に返ってきた返事がですね、憲法と教育基本法に抵触をするのでやめてくださいというふうにこう言われたんですけど、ちょっと解釈が難しいなと いうふうに思ったんですよね。で、なおさらこう、憲法の勉強とかね、こうさせてもらうと、ちょっとこれは違うんじゃないかなということで、またちょっとね、こう、個人的にお話ししに行きたいなと、ちょっとこう思っておりますね。やっぱり正しいこと、私たちこう、日本民族の歴史とかですね、自分たちは何だというところをこう知るためには、これは必要なものなので、知らない、教えない、これはちょっとどうかなというふうにこう思っておりますので、まあ、神社に絡めてですね、まあ、そういう、こう、機会もぜひ、こう、作ってみたいな、というふうに思います。まあ、地域の方でもね、このことを、全部、こう、スラスラ、こう、言える方ってあんまりおられないみたいで、大和武尊の御事とかね、そんなことを言われてましたけど、またね、折に触れて、ちょっとこんな話もしてみたいな、というふうに思います。それでは、今日、最後の曲になります。おかけしたいと思います。こちら。してるうちにですね、終わりの時間が近づいてまいりました。まあ、12月入りますと4日からかな、移動日になってますけど、私広島のですね、竹原市の玉里町というところに行かせていただきます。まあ、限界集落でですね、そこを脳で復活させようかというプロジェクトがございまして、お手伝いに行くんですが、まあ、講習会合宿ですね、これもあります。定員8名ぐらいって言われてましたけど、自然栽培の勉強と、まあ、加工の勉強もね、一部あるんですけど、非常に楽しみにしております。来週はですね、シンプルライフトカチになっております。次の麦わら帽子の放送は12月の11日ですね。再放送は12月の1日の午前10時になっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
My friend、 後ろ髪引かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね。思いを馳せると 浮かんでは消える、すぐそこで見たような景色。 My friend、 今夜はそっとどんどんもぜれ、夜の終わりはまだ置いたばかりさ。 Dear my friend、 わわわわ、Dear my friend、 わわわわ、Never forget、 Dear my friend。気づいていたかに君を見て